皆さんこんにちは。お久しぶりです。大人の韓国、韓国からの独り言、ノラです。ご無沙汰しております。本当に温かい、励ましのメッセージありがとうございます。ダウンしておりました。皆さんやっぱりと思われた方もいるかもしれませんが、あのインスタグラムの方でね、先に報告したんですけれども、お母さんを無事に日本に送り返した後、倒れてしまいましてですね、1週間ぐらい寝込んでいました。結果はインフルエンザの A 型にかかっていて、幸い母にはうつっておらず、お母さんはもうピンピン、韓国で、食べたもののおかげでもう元気いっぱいだわと言いながら、楽しく日本で日常に戻ったみたいなんですが、私の方は、高熱をかなり、長い間出してしまいまして、注射を打ったり、いろいろして、やっとね、昨日ぐらいからまた日常に戻ってきたなという感じです。今外を少しいつものお気に入りの散歩道を歩きながらこれを撮っているんですけれども、いや本当に健康が第一ですよね。それともう一つ悟ったことは、この年でもう無理は効かないということですよね。あの東京出張に旅立つ前に京都の娘の家に寄って、それから出張をこなして、日本の国内出張とかもあったりして、そしてそのまま出張から韓国に戻ってくる時にお母さんを連れて、韓国に戻ってきて、母が9日間だったかな、滞在していたんですね。で、コロナ前に韓国に来て以来、本当に久しぶりの韓国だったので、お母さんにとって、もうとにかく嬉しそうで張り切っていたので、私もついついね、張り切ってしまって、出張で、疲れ切った体を癒すというよりはもうそのことはそっちのけで、お母さんと一緒に、母親と一緒にあちこち出歩いて連れ回して、いい思い出をね作ってあげたいという、気持ちもあって、毎回ね、もしかしたらこれが最後になるかもしれないっていう気持ちもあるんですよね。70代後半でもうすぐ80歳なので、こうやって元気に一緒に歩き回れる、時がもうそう長くないかもとか、いつ何があってもおかしくない年齢なので、また次いつ韓国に来れるかなとか、いろんなことを考えてしまうと、予定をね詰め込みすぎちゃって、あれもこれもと一緒にやりたかったことや、お母さんがやりたいって言ってること、連れて行きたかった場所、連れて行ったりね、ぎゅうぎゅうにスケジュールを組んで、しまいました。で、幸い、母親はもう本当に 100% 大満足、満喫して、もう楽しくて楽しくて仕方がないという感じで、韓国を堪能してくれて嬉しかったんですが、私がもう後半ぐらいからちょっと、ゾクゾクが始まりで、あと人混みにも結構出かけましたので、高速ターミナルでのショッピングとかね、南大門市場にも出かけましたし、多分そういうこともあるんでしょうね。あと最近マスクに対してこう警戒心がっていうか、マスクをこうきちんとつけなくちゃっていうね、緊張感が薄れてきていて、周りもマスクをほとんどつけていないので、ついつい人が多いところでもマスクを外してね、大丈夫かなって思っちゃうんですけれども、母親は高齢ということもあって、きちんと自分で、マスクは、人が多いところではマスクをつけていたりしたんですが、私は油断していたので、それもいけなかったんだろうなと思います。はい、反省しているんですが、この年で本当に無理は効かないということを再度悟っています。インフルエンザ本当に過去最高に、もう幻覚が見えるくらいきつかったです。もしかしてかかった方いらっしゃるのかしら。今年のは本当に、きついよって聞いてたんですけれども、私多分去年もかかったんですけれども、今年は本当に長かったし、熱も高かったし、もう、とにかくしんどかったの一言でしたね。で、夫も先にかかっていたんですが、夫もね、もうこの痛みに耐えられずに、早々と、リンゲル、韓国ではリンゲルって言うんですが、日本語で何でしたっけ、点滴、 特別な点滴をね1万5000円ぐらいする15万ウォンって言ってた、免疫とビタミンと高濃度なんとかといろいろ入っているのを打ってもらって、それで会社に復帰していました、で、なんとか復活できて本当に昨日ぐらいから、久しぶりのこの静かな日常に、戻って嬉しいなと思っているんですが、はい、皆さん気をつけてくださいね。今年は本当に、厳しい、きついので、もう来年は絶対にかからないぞと今から、決心しています。で、母親との時間をちょっとね、体が回復してきて、余裕ができたので、いろいろこう写真とか整理をしたり振り返って見ているんですけれども、今回ね、いろんなことを本当に一緒にやったんですが、まず、お母さんがとっても喜んでいたのが、到着して、早々に食べた寒天食が本当に美味しかったっていうことを今でも言ってくれていますし、あと、私がちょうどネイルをチェンジする時期だったので、お母さんも私がいつも通っているネイルサロンに、お願いをして、とっても素敵なね、マグネットのレッドのネイルを塗ってもらったんですが、多分お母さんにとっては初めての、サロンでのジェルネイル、プロのだったかな、多分そうだと思うんですね。もうめちゃくちゃ感動してくれて、もう可愛い可愛いって自分の爪を何度も何度も、眺めているそうです、今も、1ヶ月ぐらいは、幸せな気持ちになれるってこれって本当にまさにそうだなって思うんですけれども、もうね早速、次韓国に行って、もう絶対このサロンでネイルしてもらいたいとか言っていますし、日本でもね上手なところを見つけてみようかなとかって話しています。何歳になってもやっぱりこう綺麗な自分でありたい、あとキラキラした爪を見てウキウキワクワクする気持ちを持つって大切だなって思うし、そういう気持ちをね母がまだ持っているっていうことも嬉しいなと思います。なんかときめくっていうのがなくなってき、たらなんか周りも悲しいですよね。いろいろしてあげてもこう反応がなくなってくると悲しいかな、寂しいかなと思うので、そういう無邪気な母の姿に私もとても嬉しくなりました。あとそうだな、一緒にチムジルバン大好きなので、チムジルバンもとても空いている平日の時間に行ったので、とっても本当に満喫できたんですね。でこのチムジルバンに関して、インスタグラムの写真を見て、どちらのチムジルバンですかって、素敵ですねっていう、ご質問とか、お声をいただいたんですけれども、あれはね、ソウルからはちょっと電車で3号線になるのかな、3号線に乗って、サムソンっていう3つの松だったと思う、サムソンっていう駅で降りたら、新世界グループがしているスターフィールドコヤン、スターフィールドコヤン、コヤンっていうのはコヤン市ですね、ソウルのすぐそばの新都市コヤン市、高いに、太陽の陽を書いて紅陽市と書いてコヤン市と呼ぶんですが、スターフィールドコヤンという商業施設があります。超巨大なショッピングモールと、あと、いろんなね、商業施設が一体になっていて、夏は涼しく冬は暖かく、もう一日中遊べるというような、韓国で今全国に何個かできている、新世界グループの自信作である、複合商業施設なんですね。スターフィールド、韓国語発音でスターピールド、スターピールドって言うんですけれども、スターピールドコヤンという、その商業施設の中にあるチムジルバンなんですね。アクアフィールドって言うんですけれども、平日の午前中とかはもう本当に人がいないですし、週末はちょっとおすすめできないかな、ゆったりチムジルができて、おすすめ、ですね。もし観光の、合間に、ちょっと今日は一日何もしない日が欲しいなっていう時には、もしかしたら、足を伸ばす価値があるのかもしれません。で、スターフィールドコヤンにいらっしゃったら、アクアフィールドで、チンジレをしてお風呂に入って、それからその後、ショッピングモールでショッピングを楽しんだり、あとレストランも有名なレストランがたくさん入っているので、フードコートやレストランでグルメを楽しむっていう楽しみ方もできるかなと思います。ただちょっとね、ソウルから、 1時間はかからないですけれども、まあ、離れているのと、そうですね、丸1日やっぱりスターフィールドに来たら往復の時間も込めてかかっちゃうかなと思うので、時間の余裕がある方におすすめ、したいですね。ソウル市内ではなかなかあの規模の、ショッピングモールであったり、チムジリバンはないと思うので、ちょっとね郊外にまで足を伸ばしてみたいという方には本当におすすめの施設です。お風呂の方は水の質とか温泉水、温泉ではないので、まあ、普通なので、できればそのチムジリの方をメインに楽しんでいただいて、種類が多いので、例えば炭とか、お塩でできた部屋とか、ファントといって黄土、黄色い土、伝統の土でできた部屋とか、いろいろテーマ別に、体を芯から温める、チムジリ、岩盤浴みたいなね、こうドームがいくつかありますので、ゆったり、読書とかしながら、楽しんで、その中に、フードコートみたいな感じで食堂もありますので、まあ、レンタルウェアも込みの価格なので、いくらだったかな、2万3000ウォンだったかな、2500円ぐらいだと思います、今のレートで全て込みでね。で、楽しんでいただければと思います。はい、冬は特にもうオアシスですよね。私もちょこちょこね、一人で一冊の本をゆっくりまったり温まりながら読みたいっていう時に、また、チムジリバンアクアフィールドを利用しようかなと思っています。質問をたくさんいただいたので、アクアフィールド情報をシェアしてみました。あとですね、母は、本当にいろんなことを一緒にしたんですが、そうだ、美容院にも行きましたね。韓国に来るといつもあの韓国式の、アジュンマパーマがしたいってドラマに出てくるようなこうちょっときつめのパーマを当てたいというので、近所で、うちの近所のね、美容院に連れて行って、とっても上手に可愛くこうクリクリっとねパーマをして、いただいて、それもねとっても喜んで気に入っていました。あと、お母さんいろいろ買い物したいものがあって、ほとんど、まあ、あの買えたんですが、中でももう絶対に外せないって言っていたのが、あの実は布団のオーダーメイドなんですね。でうちの母本当にもう誰もが認めるというか、もう私たち家族兄弟が呆れるぐらいの布団マニア、布団オタクなんですね。布団が大好きで、丸八さんの布団とかもう本当にもう布団に対する愛情があの尋常ではないんですね。で、もう死ぬまでにやりたいことの一つなのって言っていたのが、韓国で、絹の上等のこう布団カバーを以前、生地だけを買って帰ったそうなんですね。それもかなり高級なものらしいんですね。手刺繍が入っていて、伝統の、柄の、まあ、絹素材の布団カバーの生地なんですが、それを、仕立ててほしいと。そして仕立てたその布団カバーの中に入れる綿として、おそらく韓国、日本では作れない、ほぼ作れないって言ってたんですけれども、ミョンジュと言われるシルクの 100% の綿を入れたいと。で、最近羽布団とかがメインで、まあ、羽を使っているんですが、私とかもね、韓国でも羽布団が、まあ、メジャーなんですけれども、伝統的には韓国ではモッコアソンっていう、コットンですね、コットン、綿の本当の綿、それから、高級バージョンとして伝統的にはミョンジュと呼ばれるシルク 100% の、布団の綿を使う、そういう風習というか伝統があるんですね。でも、まあ、お手入れが大変だとか、まあ、今はとても高価になってしまったということもあって、最近は全然一般的ではないんですが、韓国でもこだわる人はこだわるということで、あの専門店に行けばきちんと保証書付きのミョンジュ 100% シルク 100% の、中綿を、あつらえてくれるというか購入することができるんですね。で、まあ、そういうきちんとそういうことをしてくれる信頼のおける、 老舗を探して、まあ、南大門市場の中にあるんですけれども、で、そこで 100% 国産の韓国産の、ミョンジュシルク綿 100% の綿を、あつらえた布団カバーのサイズでオーダーをして、それを EMS で日本に送ってもらいました。で、結果としてはもう日本では考えられない値段でその布団カバーもオーダーした通りにデザインして作ってくれたそうですし、中に入れるそのミョンジュと呼ばれるシルクの綿もきちんとした韓国産の保証書付きの、まあ、伝統の方がちゃんと紡いだというか加工したもので、とってもいい状態、素晴らしいものが届いたと喜んで、くれたので、私はね、見れてないんですけれども EMS で送ったので、まあ、大喜びで電話がかかってきたのでほっとしています。一番やりたかったことを達成できてよかったねということで、ちょっとね今外で、散歩しながら撮っているので雑音が入ってしまってすいませんね。あとね、あとお母さん何したっけ、あととにかく韓国は暖かい、ズボンが多いと母曰く、中にこうぎっしりこうミンクみたいなこう毛が入ったこう冬用の暖かいこうボトムスが多いということで、それももう5本ぐらい、冬用のボトムスを買っていろんなブランドで、まあ、市場で買ったものもありますし高速ターミナルで買ったものもあるんですけれども、はい、大満足でポカポカのズボンを買って帰っていましたね。あと韓国の靴下とかスリッパとかファブリック系が大好きで、バスマットであったり手作りのキッチンマットであったりクッションカバーとか枕カバーとか、そういうのも選んでいましたね。あとはお化粧品であったり、まあ、食べ物は今回も荷物が多くて控えめにしていたんですが、結果的に布団以外にも荷物を10キロ分ぐらいは EMS で、別途送りました。でまだあともう一箱まだ送っていない荷物が残っているので結構買っていましたね。でもあまりたくさんの荷物を持って、日本に帰ると、まあ、もしかしてこけたりしたらね、帰りは一人でお母さん帰ったので危ないということで最小限の荷物だけ、持ってあとは EMS で私が送るという形にしましたね。はい、はい、雑音があるので一旦家に入ってきたんですが、こんな感じで、あとね、韓国のダイソーも楽しんでいましたね。ゴム手袋を買ったり、韓国製のゴム手袋が断然丈夫なのよとか言いながら、あと韓国国産の石鹸類好きなので、いろいろ選んで石鹸もいろんなお店で買ったり、赤すりのタオルとかも買っていましたね。スポンジとかもね、台所スポンジとかも、楽しそうに選んでいましたし、あと在来市場がやはり、好きなので、市場の見学に一緒に行ったんですけれども楽しかったですね。市場でいろいろ一緒に買い込んだり、食べたり美味しい海国酢、うどんですね、韓国うどんを一緒に食べたり、それから新鮮な、お魚とかアワビを大量に買ってきて、私はめんどくさい時間がないということであまり、アワビとか買ってきてこうお手入れに下ごしらえに時間がかかるというイメージで、なかなか市場に行ってこう新鮮な魚介類、買ってきてこう手入れをしてってしないんですが、お母さんにこういうところは甘えて、アワビをたくさん手入れしてもらって、まあ、バター焼きにしたり、あとアワビのおかゆを作ったりと、あとね、もうすぐお正月ということでちょっと早いんですけれども、まあ、多分私は食べられないだろうということで、ぜんざいを、大きなお鍋に作ってくれたり、お母さんのぜんざい、とっても美味しいので、そういう思い出も作ることができました。あと 私がマンション内のサウナ、アパート内の住民専用のサウナに母も一緒に行けるように登録を事前にしておいたので、ほぼ毎日一緒にサウナに行って、私がいつもお世話になっているマダムたちに、紹介をしたり、紹介というかもう声をかけなくても、あら今日はどなたと、と見かけない人ねみたいな感じで次々話しかけられて、あ、日本から母がみたいな感じでね、囲まれて、いろいろ聞かれてました。はい、あとね、近所のおかず屋さんとか近所の、キンパ、のり巻き屋さんでこうちょこっとおやつを食べたりっていうのがね、何でもない、そういう風景、私の日常の中に、お母さんがいるっていうことが、とっても新鮮で、楽しかったなと思います。はい、こんな感じで、親孝行、約10日間の親孝行無事に、終わりました。はい、で今はですね、今回、お母さんと韓国で撮った写真を、オンライン上で、こう写真のこうプリントサービスをオーダーをして、先ほど出来上がってきて、宅急便で送られてきたんですが、それを来年2024年の壁掛けカレンダーにして、今回撮った写真を1ヶ月の中に 3,4 枚写真を入れられるように自分でデザインできるので、そのようにしてこうカレンダーにして、作りました。残っている荷物をね、送るときにサプライズでこのカレンダーをプレゼントで一緒に送ってあげたいなと思います。いつもね、お母さんと何かどっか旅行に行ったりすると、すぐ忘れるので、できるだけ写真をこう LINE で送るだけではなくて、プリントをしたりアルバムにしたり、フォトブックにして、後で送るようにしています。するとなんか思い出も2倍、喜びも2倍みたいな感じで、とっても、喜んで、もらえるので、はい、心がけています。はい、ということで、今回は、復活しましたという報告と、それからお母さんと10日間、ディープな韓国を楽しみましたという報告をさせていただきました。もう1週間、私寝込んでいる間に1週間が経っていて、今日は12月の8日金曜日なんですね。早い、本当にあっという間に時間が過ぎてしまって焦るんですけれども、皆さん楽しい週末をお過ごしください。韓国今週、今日はもう特に15度ぐらいにまで気温が上がって、春のような、はい、春のような12月とみんな喜んでいるんですけれども、素敵な週末をお過ごしください。ではまた来週、元気な声で、皆さんお目にかかりたいと、お耳にかかりたいと思います。ありがとうございます。カムサミダーノラでした。あと一つ言い忘れましたが、今日のエンディングは、母とソウル駅に出かけるときに、電車の中で、収録した、車内放送です。皆さん一緒にソウル駅に到着したような気分に浸ってみてください。ではまた。Seoul Station. The station number is P313. The last station. You can transfer to the line number 1, line number 4, or the airport railroad. You can also transfer to the fast and convenient KTX or other rail services. Thank you. 이번 역은 지하 서울역과 직접 연결되는 한순 통로가 없으므로 1호선, 4호선, 공항 철도를 이용하실 고객께서는 게이트 밖으로 나가신 후 지하 서울역으로 다시 가면 안내 말씀